柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、では秋の夜にふさわしい今夜のワインの紹介を、
はい、はい、今夜ご用意したワインはホンダビーンズ&ワイナリーのフェルミエ・ケルナー2022です。
はい、
この何ですかね、あの番組でワインご紹介してますけど、うん、ケルナーって比較的少ないんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、何回かはありましたけどね、はい、でこのホンダビーンヤーズは初めてじゃないですか。
は
い、
フェルミエのワインは本当そうですね、初めてかもしれないですね。
ですよね。乾杯。新潟県なんですね。
ああ、
うんうんうんうん、香りが少しほのかに香る感じで、
うんうんうん、
レモンイエローの綺麗な色ですね。
うん、なんかこう白い花の感じですね。
ほんとほんと花の香りみたいなのがふわーっと広がる感じですね。
はい、ミネラル感もあって、
うんうん、
酸はちょっとまあその思ったほどではないんですけど、なかなかこのアロマティックな感じがいいですね。
うん、
はい、
どちらかというとさっぱり系の白ですね。はい、あの濃厚な感じというよりは爽やかな感じの、
うんうんうん、
意外といろんなのに合うんじゃないですか。
最初の印象は酸があるんですけど、
うん、
なんか後半酸というよりも香りが際立ち感じですね。
そうですね、はい、口当たりは酸がピリッとする感じ で、はい、
で今日このワインに合わせるおつまみとしてエビチリをご用意しました。どうぞ一緒に召し上がってください。
白にエビチリね、
やっぱエビと合うと思うんですよね。
うん、うん、この結構濃厚な甘いエビチリとどうでしょう。さて、お、意外といけますね。
あ、合います。
合いますね。
はい、
うん、もっとなんかあのエビチリが濃厚なんで、うん、かすんじゃうんじゃないかなっていう気もちょっと心配しましたけど、うん、全然そんなことない。
あ、いい、このエビチリの香りとこのワインの香りが、
うん、
ちょっと相乗効果になってすごくいい雰囲気の香りを出す感じですね。
うん、今日ご用意いただいたエビチリも美味しいですね。
うん、エビはプリプリして美味しいですねこれ。
うん、
このあのフェルミエっていう言葉はですね、うん、フランス語で農家性のワイン、農家って農家さんの農家ですね、
はいはい、
農家性のワインを意味するらしいんですね、フェルミエっていう言葉。まあ土地の自然を尊重したワイン作りを目指すワイナリーだからこその名前だと思うんですけど、
はい、
これあのケルナ 100% でブドウは北海道の余市産ということです。
うん、はい、ケルナっていう品種は結構日本全国で作ってるもんですか。
いや、まだまだ少ないと思います。
うん、
ドイツとかね、あちらの方ので栽培していることが多いと思うんですが、
うん、
日本では、まあ、見かけはしますけど、そうそう、まあ、どこでもあるというような感じではないですね。
うん、
はい、
ね、本当になんかお花の味わいがふわーっと後で広がるような、うん、そんな感じのワインで、うん、いいですね。でも
そうですね、
うん、
なんかこのなんていうんですかね、自分もそのエビチリとの相性がこんなに合うなと思うのは意外なんですけど、
うん、
何が合うんだろう、
うん、
このあ、まあ、エビチリですが中華と合うのかもしれないですね、もしかして。
うん、はい、でもこの酸味とあのエビチリの後に飲むと少しあの心地よい苦味みたいなのも感じますよね。はい、そのあたりがなんかすごくなんかこのちょっとエビの魚臭さっていうかね、
う
ん、フィッシー感をちょうどこう口を流してくれるような感じで、はい、お魚料理どころ合うかもしれないですね。
うん、あまりこう辛みの香辛料が強かったり、
うん、
山椒が強すぎるとまたちょっと雰囲気が違うのかもしれないですけど、
うん、
これは辛くもなく山椒も効いてるわけでもないんで、
うん、
非常にバランスよく合わせていただけるんじゃないかなと思います。
かもしれないですね。
はい、
もう一杯もらっていいですか。
早いですね。
いやいやいや、最初の一杯目はね、ちょっとなんかこう味わってというよりはもうさっとの飲んでみてって感じだったんですけ ど、
まあ白ですし。はい、
はい、
それではプロ酔い気分で今夜も参りましょう。 柿崎裕二と宇多田貴史のサムライトーク 83.4 メガヘルツ FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎裕二と
宇多田貴史のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇多田貴史です。
さて宇多さんも本はお好きですよね。
うん、読書とか好きですね、
はい。まあ、読書の秋と言いますので、今日は読書のお話をしたいと思うんですが、
はいはい。
まあ、どんな本を読むかということではなくて、
はい、
読書のスタイルが最近変わってきたなと、かくい
う
自分もあのなんかこう書籍を手に取ってもちろん読むことはあるんですが、なんか日々本に目を通すというか雑誌に目を通すのはタブレットが増えてきたなとつくづく思うんですね。
タブレット派ですか？
タブレットが増えてきました。あ、でもやっぱり小説とかああいうのはちょっとタブレットきついんですけど、
はいはい、
なんか雑誌とかそういったものは結構タブレットで見ちゃいますね。
なるほど、
はい。
僕はタブレットはちょっとやっぱり
ダメですか？
感覚的にちょっとついていけなくて、
なんか自分も最初そうだったんですけど、雑誌を、例えば D マガジンとかでコンビニに売ってるような雑誌のほとんどを読めますんで、
はい、
そうするとなんかいちいち雑誌を買うよりもそれで読んだ方が早いんで、
まあ、確かに確かに、
それを読むようになってから平気になったんですよ、
はい。例えばその今回はなんとか特集とかってあったりするじゃないですか、
はい、
その雑誌でも、
はい、
あ、これ良かったなって思ったところを雑誌だったら付箋とかつけてたりとかしてこう取っておけるけど、はい、どうするんですか？
いや、もうメモに入れちゃうんですよ。
あ、
そのまま。もちろん
そのデータ自体は残ってるからずっと、
そっからどこにあったか分かんなくなるんで、
はい、
ちゃんとデータ抜いとくんです。
そういうこともできるんですか？
できますし、
ここの何ページだけ抜くとかできるんですか？
まあ、簡単なあれですとスクリーンショットを
撮って、
あのそれをメモに貼り付けるっていう手もありますし、
そうかそうか、そういうやり方もありますね、
は
い。
でもちろんその先ほど宇都さんおっしゃったあの付箋のような機能もあるんで、
はい、なるほど。それでまたあそこに確かあったなと思って引っ張り出してみたりも時々します。
します。
ああ、
この人が言ってるこの言葉をちょっと使いたいなとか、この話題ちょっと他で話したいなんていう時は大体そうやってこう後で引っ張り出します。
ああ、すごいですね。僕それがやっぱできないんですよ、はい、あのそこがもう穴のログなんで、本棚が家にあるんですけど、
はい、
まあ、気に入ったやつは本棚に置いといて、はい、そこからこうアナログで取り出してみるっていうやり方しかちょっとできないっていうか、
なるほど、
あんまり使いこなせないんですね。
でもあの言ってることの意味も分かるんですけど、例えばですね、あの小説を仮に読んだとしました、
はいはい、
そうするとタブレットのブルーライトの光だと疲れるんですね。
は
あ。ですので あのあんまり長い時間読めないんですけど、本だと楽しい、こうなんていうんですかね、こう自分にとってこうスルリと入ってくるような内容だと2時間でも3時間でもこう没頭できるんですけど、
はい、
タブレットはなかなか没頭しないですね。例えばあの読んでる最中に通知とか入ってくるんですよ。そういう邪魔も入りますし。
あ、そうですね、はい、確かに。
あと最近では読書を音で楽しむ人もいる。
あのオーディブルとかね、はい、最近ありますけど、は
い、
うん、
あれも自分ちょっとあまり経験ないんですけど、ちょっと今後試してみたいなと思うんですよね。
僕もあれは興味ありますね、
はい、
やってみたい逆に、
うん、
あの吹き替えっていうか吹き、
ご自分で、
そう、あの声を吹き込む方をやってみたい、
はいはいはい。
うちの家内からは絶対ダメだよって言われるんですけどね。
え、なんでですか？
いや、あなたなまってるからって言われるんですけど、時々単語がなんかこう鹿児島なまりが入るみたいで、
よくあの役者の方やられてますよね。
うん、そうですね、はい、うん、でもなんかいいなって。聞く側も実はオーディブルとかってあんまりやったことないので、はい、一回チャレンジしてみたいですね。
面白いですね。自分もあのラジオドラマとか大好きなんで、
はいはい、
やっぱああいうので小説こう読むというより聞いたら、
はい、
ちょっと違う雰囲気で音で入ってきて面白いんじゃないかなと思うんです。
実際にもう聞いたりはあんまりはされてないですか？まだ
してないです。
あ、
はい、
なんかもうストーリーが分かってるような、いわゆる昔の古典があるじゃないですか、名作って言われる小説とかお話が、はい、ああいうのちょっとそういうので聞いてみたらまた雰囲気変わるのかなと思って。
あ、これはいわゆるただ単に読み上げてるだけじゃなくてちゃんと芝居してるんですかね？あ、表現してるわけですよね。
あ、
それ面白そうですね。
例えばラジオの中でのラジオ小説とかだとちゃんとあの出てくるキャストごとに声が違って聞けるけど、はい、オーディブルはそんなことないんですよね、うん、 あ、いろんなパターンあるんですか、やっぱり。
一人で読むパターンもありますし、大勢でそれぞれキャストごとに分かれて読むパターンもあるようなんですけど、
うん、その ラジオ小説みたいな感じでね、
うん、そうですね、多分ニーズによって変わると思うんですけど、
でもなんか一人で読んでるパターンもなんか聞いてみたいですけどね、うん、面白そうですよね。
なんかこうながらを何かしたい時なんかはすごくこういいかもしれないですね。あの、先ほどのストーリーが分かってればそんなに集中して聞かなくても。
そうですもんね。だから例えばあの出勤の時とかね、はい、ちょっとなんか、ね、あの他のことはもうどうしてもできないんだけど、うん、耳は開いてるから、はい、なんか聞きたいなっていう時に、まあ音楽でもいいんでしょうけど、はい、そういう小説とかいいかもですね。
そうですね、
うん、
まあ、読書の秋にいろんな環境での読書というのをちょっとお楽しみいただければと思います、
はい
はい、では次に参りましょう。
梶崎裕二と宇都隆のサムライトーク。
ではここからは私のおすすめ映画を紹介していきたいと思います。今日紹介する映画は浅草キッドです。原作ビートたけしさんによる、まあ、自叙伝ですよね。自分が若い頃に苦労したその芸人になる、まあ、スターに上り詰めるまで の苦労話というかね、はい、昔の話を小説に仕上げた原作があって、脚本監督をされたのが実はあのお笑い芸人の劇団ひとりさんがやられて、
そうですね、
でこれがあの2021年のネットフリックスで一応作品として出されまして、出演者も豪華なんですけどね、
はい、
あの若い頃のビートたけしさん役をやられたのが柳楽優弥からいろんな今でもあの主役級の映画とかでも出てますけど、
はい、
そしてもう一人は大泉洋さん、この一応二人が主演という、ことなんですね、
はい、
で大泉洋さんがいわゆるたけしさんが若い頃に弟子入りした深見千三郎さんっていう、まあ、浅草の老舗の芸人ですね、うん、昔の芸人さんで、はい、で若い頃のビートたけし役を柳楽くんがやってるんですけども、うん、まあ、ストーリーはまあ簡単に言えば昭和40年代浅草でたけしさんって実は大学行ってるんですよ。当時のまあ大学をこれ以上まあ勉強するよりは芸人さんになった方がいいんじゃないかなと思って中退して、
はい、
この深見千三郎のところにまあ内弟子になるんですよね。住み込みでも入って、
はい、
でもこの深見千三郎っていうのが自分が芸人だけじゃなくて経営者もやってて、当時の浅草フランス座っていうストリップ劇場、
はいはいはい、
今の浅草東洋館ですね、
はい、
あそこを経営されてて、はい、でそこのまあまあ言ってみたらストリップがメインなんですけど、ストリップの合間合間にちょっと休憩的な感じで小話とか、まあ、
落語
とかちょっと劇、はい、寸劇みたいのをやったり、ちょっと歌が入ったり、
はい、
でちょっと CM みたいなトイレ休憩みたいな感じで入ってたのの、そういうところでこう前座の勉強したりとか、でこの深見千三郎っていうこの師匠さんがタップダンスやっぱすごく得意だったみたいで、
だからたけしさんタップダンス、
ね、そうなんです。たけしさんはその深見さんがまあいろいろ芸の基本教えてやるっつって、お前何ができるんだって映画の中でも出てくるんですけど、いや何もできませんと、いやお前芸人中のは人に芸見てもらってなんぼだぞと、なんか芸の一つや二つできねえとっつって、まずタップダンスを習うんですけど、でまあたけしさんのタップダンスはこの深見さん譲りなんですよね。
なるほど、そうだったんですね、
でちょうどその時代の端境期で、その昔で言うとその芸人っていうのがまあ本当のなんて言うんですかね、落語の合間によく出てくるようなマジシャンだったりとか、傘で何か回してみたりとか、ああいうのが昔の芸事だったわけですよ、タップダンスも含めて。それがだんだんテレビの活躍期にも入ってきて、いわゆる漫才ブーム、もう何もない状態で2人出てきてマイクの前で面白い話を2人でやって、ボケとツッコミで何とかやるって、ああいうのが流行ってきて、もう芸人のやっぱり主活躍場所もこういう演劇場じゃなくてテレビに移っていく、まあそんな中でやっぱり浅草もどんどん衰退していくんですよね。でたけしさんもやっぱりテレビのあっちの方に出なきゃいけないっていうことで、もともと兄弟子として深見さんのとこにいた清さんとタッグを組んで2ビート
と、はいはいはい、2ビートですね、
ビート清ビートたけしで2ビートっていうのを組むんですけど、その一連の若い頃の流れをねやった映画で、この映画はねすっごく良かったですね。私もネットフリックスで見たんですけど、
これ自分ちゃんとネットフリックスで何ていうんですかね、チェックリストの中にこの作品入ってて、
はい、
なんかこう当時ネットフリックス出たばっかりの時によく宣伝やってて、
はいはい、
これ見たいなと思ってそのままになっちゃってましたけど、 ぜひこれ見てみたいです ね、
ちょっとやっぱり気になりましたでしょ、うん、私もずっとそうだったんですけど、はい、まあ、あのネットフリックス加入してようやく見れて、よ本当にこれは皆さんにね、あの紹介したいなと思って、はい、まあ、じゃあここでとりあえず1曲ですね、はい、ビートたけしさんが歌ってるこの浅草キッドという歌があるんですが、作詞作曲ビートたけし、うん、まあ、実際に曲付けをいろいろしたのはグレートギダイユーさんなんですけど、うん、これをちょっとお聞きいただきたいと思います。浅草キッドビートたけしです。はい、ビートたけしで浅草キッドでした。たけしさんってこんなに上手に歌えるのかな、
いや、ね、味があるというか、なんかすごい語られてる感じしますね、ですよね、はい、
まあ、しかもその曲の中身っていうか内容がいわゆる何かこう作った作品とかじゃなくて、ご自分のやっぱりあの体験に基づいたものなので、うん、まあ、なんかねしんみりした説得力と、はい、ちょっとあの曲風もノスタルジックなね、はい、感じもあっていいですよね。
いいですね。
これね、いろんな方がコピーしてて、やっぱり名曲っていうだけあってね、私も大好きな竹原ピストルさんとかも結構
合いそうですね、
はい、歌ってて、他の人がいろいろ歌ってる中で、まあ、あの声のトーンと感じで一番作風をあんまり逸脱してないのは竹原さんかなと思うんですけど、まあ今日はやっぱりどうしても本人の曲の方がいいかなと思って、
そうですね、
ちょっと皆さんにね聞いてもらって、
これはやっぱり竹原さんに歌ってほしいですね、
ね、
は
い、うん、で本当ね、この映画のね見どころっていうのはあのいくつかあるんですけど、2つだけね、あんまりいろいろネタバラシをしたくないので、はい、あのご紹介したいんですけど、1つはですね、深見さんっていう竹原さんの師匠がね、
師匠、はい、
まあ浅草ですから本当の江戸っ子で、はい、すっごくおしゃれな方だったんですけれども、俺たちは笑われちゃいけないんだと、笑わせてやってるんだと、はい、何が面白いかを決めるのは客じゃなくて俺たちだと、
お、
うん、俺たちが何が面白いのかをまあ客に教えてやるんだぐらいの気持ちで芸をやるんだっていう、まあ、そんなタイプの師匠だったらしいんですよ、はいはいはい、であの中には大して面白くないところで笑ったりする客に対して、お前そういういい加減な笑い方するなってあのステージの上から怒ったりしてたらしいんですよ、はいはいはい、でそうするとまあ客と口論になりますよね、はい、何言ってんだって、こっちは金払ってんだって、はい、何様だってとかって言われたりするらしいんですけど、はい、そのたんびにこの口癖が、何言ってんだバカ野郎って、芸人だよって、はい、こっちはゲイ打ってやってんだっていう、はい、そういうタイプの師匠だったらしいんですけど、まあ、それをね大泉洋さんが本当に上手にね描いてるんです。あの残念なことで最後はね、あのすごく、まあ、あの悲しい終わり方で、あのタバコの不始末で、あの火事を起こしてそのままあの死んじゃうんですね、ご自分の家ごと、はいはい、うん、でたけしさんが本当にあのまだすごい売れっ子の時代に亡くなられて、それをまあ見送ることに実話としてもなるんですけれども、はい、まあ、その辺も一つの見どころ で、 でもう一つの見どころはですね、実はこの柳楽くんって実はすごいたけしさん大ファンらしいんですよ、
柳楽優弥くんが
たけしのもう大ファンらしいんですよ。で一番最初に彼ってあの若い頃に何かあの確かカンヌだったかな、何かのあれで賞を取って、
カンヌですね、
カンヌですかね、はい、でその時にいろんな人からわすごいすごいってもてはやされたらしいんですけど、うん、ビートたけしさんだけがあんまり若い頃にこういう大きな賞を取るとこの先大変だよっていうことを言って、うん、てくれたらしいんですね。それ以来すごい不安らしくて、うん、で今回の作品もあのたけしさんのモノマネをする松村くんっているじゃないですか、松村くん、
はいはいはい、
彼にお願いして演技指導でもう癖とかを、モノマネを一生懸命喋り方とか、はい、あのちょっと首をクッとひねるね、はいはいはい、チクショーのところとか、ああいう顔の表情とかも勉強したりして、でこの映画は実はあのスタートと終わりはあのちょっと年を取った現在のたけしさんが出てきて昔を解雇するシーンで若いたけしさんになってっていうのをやるんですけど、もちろん若いたけしさんは素のままの柳楽くんがやってるんですが、あの現在のたけしさんも本人ではなくて役者さんがやってるんですね、はい、すごいそっくりな役者さんがやってて、誰なんだろうこの人って、
あ、それあの宣伝で見ました、
見ました、はい、で実はそれ特殊メイクをした柳楽くんだったんですよ。ここも見どころで、はい、確かによく見るとちょっと顔があれってなんかちょっと違和感あるなって感じなんですけど、はい、そういう特殊メイクのやっぱり違和感で、
なるほど、
そのあたりもねちょっとぜひ見ていただきたいな、
見どころたくさんですね、見どころですね、
これは本当にあのいい作品でした。ではあの、最後にですねこの主題歌であります歌をお送りして終わりたいと思います。桑田佳祐が実は歌ってるんですね。桑田佳祐さんでソウルコブラツイスト魂の悶絶。桑田佳祐でソウルコブラツイスト魂の悶絶をお送りしました。 今週は映画浅草キッドをピックアップいたしました。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。ホンダビニアズ&ワイナリーフェルミエケルナー2022いかがでしたでしょうか。
はい、このケルナーがこんなにエビチリに合うとはびっくりって感じでしたね。
本当そうです ね
他のお魚ともちょっと合わせてみたいなっていうね、はい、秋の旬のお魚と。
そうですね、中華でも合うものいっぱいありそうなんで、ぜひ試していただければと思います。はい、ホンダビニアズはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画、音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。